すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
さて、新年始まって3回目のそんな和尚の独り言が始まりました。生放送ですのでいろんなドッキリもありますけれども、今日も元気に変わらずお届けします、はい、そんな和尚の独り言は横手市平子町吉田西宝寺の斉藤大円ご住職のお話をお届けします。改めまして和尚様、おはようございます、
はい、おはようございます。
はい、今日はね、放送ギリギリまで、どなたかとのお話をされてお忙しい、おかしいなと思う、本当に感じておりますが、どんな朝を迎えたんですか。
どんな、そうですね、すごすごし朝なんじゃないですかね。ほら、もう明日大寒ですよ、大寒。
そんなことしない
。1年で一番寒いと言われているこの日にですね、今年の冬はどうしたんでしょうかね。
そう、どうしたんですか。
なんかもう、まあ、よくキャドポンポン人なんて言葉はね、よく、言いますけども、
はい、
まあ、今は雪ね、道路には今ありませんので。
そうなんですよ、
ね、すごい今年の冬は、まあ、ある意味ありがたいですね。
そう、雪下ろしをしなくても大丈夫というところが、うん、まあ、している方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、私、和尚様の、それからお寺さんのあの辺どうです。雪下ろし今年しました。
してません。
昨年もしなくても大丈夫でしたもんね。
でも昨年はそれでもね、
なんぼか、なんぼか、
さらっとでも積もってでもこう屋根が傷むんじゃないかななんて思うと、ちょっとやっぱ下ろしに行く、毎日毎日本堂の屋根を見てます。
はいはいはい、
本堂の屋根にいっぱい足場がついててね、なんか知らないけど雪溜まってます。あれはどのぐらい本堂は重いと思ってるのかななんてね、いつも見上げてます。
そうですよね。
そんな感じなんですけども、まあ、今年はさっき言ったように、まあ、ありがたいね、あることが難しい冬ですね。体的には非常にいいかなと思ってます。
はい、健康第一ですからね。
朝のね、雪かきもですね、そんなにこう今年は出動回数が少ないので、春に向かって体力温存ってところなんですからね。
本当ですか。
そう、そんな中でですね、1月のあたりだとよく成人式ってやるんですか。
横手市は夏ですけどもね。
そう、
北市はじめいろんなところで、まあ、成人の集い、まあ、やっぱそれぞれ自治体で違うようですけども。
そうですかね、1月もやってるんですかね。
1月に
やってる県もあるんですかね。
そうですね、地域自治体によって、ね、
なるほどなるほど。いや
おめでとうございます。
まあ、見るとはなしに、まあ、20歳の主張を聞くみたいな。なんか今なんかほらネットなんか見てると、いろんなこう話聞けるじゃないですか。
そうですね。
ね、いろんな方々がもういろんなこう視点からガンガン喋ってるじゃないですか。ね、まあ多少本当なのかそうなのか分かりませんけども、まあでもああいうのって、ね、勉強になりますよね。
そうですよね。
人に対してもガンガン喋るみたいな、それが相手がどう思うと分かんねえのか、ガンガン喋るみたいな。でも喋り方っていうかね、あれはなんかもう話の持っていき方みたいな、ああいうの勉強になりますね。
見てますね。
こういう風にしてこう聞かせるのかなみたいな。
それどこで活かすんですか、ラジオ。
いや、日常生活の中に少しでもそういうちょっとしたね、こうなんかな、クッションみたいなね、テクニックがあると、人とお話ししていても、まあ、苦にならず楽しいかなみたいな、まあ、そういうことは常にこう目指していきたいもんだなと思う。
そうですよね。和尚様と私のこの番組のように、こう何年もこうつながっている、続いている番組と、初めての場所でお話しする方との関係性って全然違うので、やっぱりね、その伝える言葉の最初の第一声って悩みますよね。
そうですね。
だってツイキャスではですね、 ドンさんがバタバタバタバタバタって今日のこの放送始まりの様子をツイキャスでご覧になってて、もうすべてをこう指して書いてくれてますけど、まあいろいろね。
さあさあ、ラジオなどに私の一挙手一投足を見られている方もいらっしゃるということでございます。さあ、オープニングの時に耳が聞こえないのかどうか分かりませんけども、音が耳に入ってこなくてですね、一体いつ慣れしゃいいのかななんて、ちょっと思ってましたけども、あなたのこうリアクションで、まあ、ここかななんて、これが、まあ、あうんの呼吸なんでしょう
ね。これはやっぱりね、長い番組の中で培われていることかもしれないんですよね。
言葉のキャッチボールができない時には、なんかこう、以心伝心のね、こうなんか、ニュアンスでね、交わせるかなみたいな。
交わしちゃう。
アクシデントを交わせるかなみたいなね。それがいいじゃないですかね。
そうですね。
まあ、あうんの呼吸もありながら、ね、でも、こう、言葉というのの使い方、難しいもんだなと思いながら、日々いるわけでございますけどもね。
そうですね。和尚様、
はいはい、
本当にずっと忙しいだろうなと、毎回コメントを送ってくださっている、ドーンさん、やっと、おはようございます。1月も後半戦ですね。はい、早すぎるわ、と。今年まだお餅食べてないし。
お餅食ってないですか。
そうそうそう、お疲れ様でした。この放送を聞いて、心癒されて、明日の飲み会に励みたいと思いますという。なんか安心しました。ドンさん元気でよかったです。
まあ、飲み会で餅出てこないんですからね、みたいなね。え、まあ、餅を食べるとですね、力がつくよく力持ちなんでね、こんなこと言いますから、うん、ね、まあ、今年まだ餅食べてないの、うん、だったらね、食べて今年1年ね、力持ちさらに長持ちしていただきますようにお願いしたなと思いますけどもね。
さすが和尚さんは、うん、
まあ、こんなことを昨日聞いたことですね、ちょっとでも頭からピョピョって出ればいいんですけども、この頃頭の中もですね、多少老化してまいりまして、ね、どんなんですかななんて思った時に、
はい、
やっぱり常に自分の心にこうカンフル剤みたいなものをですね、うん、注入していくなんていうのはね、うん、なかなか意識してもできないんでしょうけども、やっぱり意識してこうなんか心にこういつもこうカツを入れるような、そんなこう事柄を入れていくというのも日常大切なのかなと思っていた時に、その成人の方のですね、うん、主張みたいな、
うん、
成人の方じゃなかったかもしれませんけども、若い方がですね、おしゃべりするわけですね、
うん、
どこでしゃべったか、なんか国際平和子ども賞、子ども平和賞みたいな、なんか賞をもらったっていうな、日本人の17歳の方がいらっしゃいましてね、
はい、
うん、その方がですね、大人に向かってね、とーとーっとこう言うわけですよ。まあ、私は昭和の時代ですから、ほら。若い人がなんかガツガツ言ってると何言ってんだとかね、やっぱこう言いたくなる時代じゃないですか、ほらね、
あ、はいはい、
まあ、昭和の時代っていうのはなんかもうそんなもんじゃないですか、なんかね、なんか、うん、まあ、上下関係なんていうとあれですけどもね、目上の人とか目下の人とかなんかいろいろ、
はいはい、
でなんかそこがもうカッチリしてますから、
は
い
は
い、先輩がこうガンと行くと、もう、まあ、行きますみたいな、もうノーという言葉がなかった時代のなんかそんなこうね、流れだったんですね。
古い遠い時代ですね。
そうそう、でも、うん、そういうことがね、なんかこう踏襲されてるっていう時はですね、世の中なんとなくこうね、こうエネルギーがあって景気がいいじゃないですか。
そうですね。
で、それがなんか昭和の時代なんでしょうけども、じゃあそれを比較すると今の時代ってどんな時代なのかなと思うと、うん、ちょっとその頃からするとなんかこう、エネルギーがちょっと薄くなっちゃったかなみたいなこう感じがするわけですよ。それを、うん、他の要因で考えると、例えばここら辺だと、あら、人がいなくなっちゃったねみたいな。ね、そういうなんかマイナスの要素だけがパンパンパンと見えてくるのって、なんかとなくこう気持ちがこう下がっちゃうみたいな、
うん、
そんな時に、一体どうやってこう人っていうのは考えて打開していくのかななんて思うと、うん、さっき私言いましたけど、お若い方が大人に向かってですね、
うん、
こういうふうにしてくださいってこう主張するわけですね。
はいはい、
それがまたすごいなと思った言葉にですね、うん、その方は何て言ったかというと、私たち大人っていう、大人っていうそのカテゴリーがどういうものなのかね、まあ、大きい人なのか、年いってりゃ大人なのか、いや、まあ、憲法上は二十歳過ぎりゃ大人なのか、それは分かりませんけども、その17歳の方がですね、女性の方がですね、かっこいい大人になってくださいってこう主張するわけですよ。かっこいい大人ってどんなイメージするのみたいなね。
そうですよね。なんかちゃんと自分で思ったことを行動に表せる、うん、なんかみんなの憧れ、どうなんだろう。今あれ18歳成人ということですもんね、うんうんうんうん、だから高校生の方々のその思いとか、そういう若い方の考える、うんうん、そのかっこいい大人、素敵な大人、うん、それ私も喋りたいですね、聞いてみたい、話してみたいですね。
かっこいい大人になってくださいってね、ガーンというわけですよ。
お嬢様みたいな人じゃないですか。
いやー、お嬢さんどうなのかね
あれ自信持ってくださいよ、
かっこいいと、まあ、いろんな、まあ、表現があるんでしょうけどもね、うん、まあカツンと言って、端的に一言、かっこいい大人になってください、うん、なるほど深いねみたいな、じゃあ自分はかっこよくなかったんだってこう反省すると、今までのその自分、あるいは大人像、うん、日常の自分みたいなものはどうなのかねなんてちょっと考えるじゃないですか。
そうですね、多分きっとかっこいいって、それ人それ人それぞれ違うんですよね。そうそうそう、かっこいいっていう、
でね、これがですね、うん、かっこいい大人って、あるいはなんかね、振る舞いにおいてですね、まあ、一番にこう考えなければいけないのは何かっていうと、自分がその置かれてる立場というものがありましてね、そこにやっぱりその立場というものをよくよく認識をしてですね、ちゃんとそれに向かって、立てる人、うん、そんな思う形の方がですね、かっこいいのかな、
かっこいいと思います。
だからあなたがその今職業としてるね、こういうね、こうパンパンとこうお話をする、これなんて言うんですか、アナウンサーって言うんですか
パーソナリティでお願いします。
すいません、
いいえ、ありがとうございます。
そのパーソナリティという立場の中でですね、ね、パーソナリティだなとこう思わせるような振る舞いができたら、うん、かっこいいんじゃないですかね。
それおっしゃるならば、うん、正月最初の放送、うん、まあ、1月5日に放送したお嬢さんのお孫さんの、うん、まあ、おじいちゃんであるお嬢様がかっこいいくて、うん、将来ラジオの仕事がしたいっていう話を聞かせてくれたので、やっぱりお孫さんから見るお嬢様というのはかっこよくて憧れて、自分もそうありたいという、ついていきたい、う
ん、なんか孫撫でたくなりましたけどもね
うん、そうですね、
そうそうそう、だからそのかっこいいっていうその表現ですけども、うん、非常にこう、まあ、非常にオーソドックスなみたいなことを表現ですけども、なんか深い言葉ですよね。
そうですね、
かっこいい大人、ああそうか、俺かっこ悪かったんだって思うところにですねでそれが何をこう思うかというと、さっき言ったように、ああこうだよねって言ったら、エネルギーのあった時代っていうのはこうずっとなんか時代が上ってるじゃないですか、うんうんうんうん、なんか今なんかこう寂しいねって言うと、なんか下がってるのかなみたいな、あ、全体的な波、じゃあ下がってる波っていうのは、あまり私たち昭和の時代はあまり経験したことがないのに、ずっと下がってるじゃないですか。
そうですね。
だから誰もこう打開策のないまま、なんとなくこう日々を過ごしてるっていうことにあって、うん、やっぱりなんか気持ちの中では混沌としてるような感じがする。
混沌と、
うん、じゃあその混沌としてるものに対して、ドーンと何かね、カンフル剤が入るのかなって話をしたら、やっぱり今の若い方々がですね、うん、やっぱりですね、自分の価値観を持って時代を作っていくというのがこれからの時代なんじゃないかなと思いますし、なぜかというと、若い人たちの未来なんですから、
うん、
で若いたちのこれからの社会というのは、若い方が作っていって自分たちの未来を安定させるというのが当然の話だと思うので、やっぱりそういう方々のですね、こう話にやっぱり耳を傾けてね、こう感受していくのがまた大人の役目なのかもしれませんけどもね、はいはいはい、それがもしかしたらかっこいい大人っていうのは、 そういうことなんじゃないですかね。未来を考えた場合には若い方にもちゃんと耳を傾けて意見を聞いてね、そしてそれを考察して、うん、でもなんとなく方向性が間違ってるなと思うような時があったら素敵なアドバイスをできるなんてな、それが私たち大人の役目なのかななんて思いますけどもね。
そうですね。
私も60まで生きるとあと何年なんてことをよく考えますけども、まあその間生きてる間は自分の立場をわきまえてね、素敵な時間を過ごしながら過ごしていきたいななんて思う今日この頃でございました。すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
はい、お嬢様ありがとうございます。コメントで、孫八タイムズさん、ひどりんちゃこちゃん、乃木坂さんね、旦さんもおはようございますということで応援していただいております。
はい、
あ、乃木坂さん、明けおめことよろうと、あ、今回初めての今年の
お
師匠ありがとうございます。はい、引き続きラジオもよろしくお願いします。
はい、
ここまでは横手市日高町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職でした。かっこいい大人、かっこいいお嬢様で今日も頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。